皆さん、改めておはようございます。昨日は雪も降ってまいりました。この関東地方もぐっと寒い朝を迎えています。この寒い時期です。体調を崩されたり、ご健康を損なっておられたり、また病で療養されていらっしゃる方々がおられます。癒し主なる神様が御手を述べてくださって、痛みを取り除かれ、和らげられ、早くご回復をなさせてくださいますようにとお祈りをしております。こんな言葉を教えられました。冬来たりなば、春遠からじ。これはよく聞く言葉です。中国の漢詩なのかと考えましたら、そうではなさそうです。イギリスの詩人の作品の中にあった言葉を訳したようです。意味はご存知の通り、辛い時期を耐え抜いたら必ず良いことがやってきますよと、このような励ます言葉として私たちは受け止めています。聖書の詩編にはこのような言葉が書かれています。私の助けは来る、天地を作られた主のもとから。詩編の記者は、その人生、浮き沈みが多く、辛い厳しい人生の中で体験した証言として、後の時代に生きる私たちにこの言葉を残してくれているのです。私の助けは来る、天地を作られた主のもとから。私たちは天地を作られた主なる神様がおられることを忘れてはならないぞと、こんなふうに教えているのです。今年、そして今朝、厳しい寒さですけれども、今年早い話、2024年は実は昨年以上の暑さに見舞われるんだそうです。昨年は地球温暖化という言葉からですね、数段も上がって地球沸騰化している、こんな言葉を国連の事務総長が警告をいたしました。一旦温まった地球の海水温というのは、翌年にはさらに上がるのだそうです。海、いわゆる深海のこの底の冷たい海水も下からどんどん上がってきて、海水温も下がらなくなってしまうんだそうです。雨が降って農業ができ、牧畜ができていた地域が今度は干ばつになり、食料が生産できず、雨の降らなかった地域が突然の豪雨に見舞われ、災害が起こるということになってしまいます。聖書はもともとの自然環境はどうであったかということを教えてくれています。聖書の最初のこの創世記の中にこういう言葉があります。神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかった。とても良い環境であった。どうでしょう、それを人間は長い歴史の中でいろいろと使ってきたんでしょうね。私もその一人です。天地を創造された主なる神様の前に改めて謙虚になり、与えられた自然環境にやはり感謝をして、大事に用いて、次の世代の人々に引き継いでいかなければならないんだろうな、そんなことを考えさせられながら願っているところです。さて、今日の聖書箇所です。読んでいただいた箇所です。最初の15節のところでは、こうありました。主なる神は人を連れてきて、エデンの園に住まわせ、人がそこを耕し、守るようにされた。私たち人間を住まわせてくださったのは、エデンの園でした。エデン、これ一般的にもよく聞きます。この意味は、喜び、歓喜、これを言います。また、隅々までよく潤されたところ、これを意味しています。 ここに創造主なる神様が初めから人間をどれほど大事にお考えになってくださっていたかが伝わってまいります。そのところに住まわせてくださる園とはこういうことだとも、さらに聖書は紹介しています、示しています。主なる神は東の方のエデンに園を設け、自ら形作った人をそこに置かれた。主なる神は見るからに好ましく、食べるに良いものをも食べるに良いものをもたらす、あらゆる木を地に生え入れさせ、また園の中央には命の木と善悪の知識の木を生え入れさせられたとあります。見るからに好ましく、食べるに良いものをもたらす、あらゆる木を地に生え入れさせてくださいました。そして見るからに好ましいものをくださったのです。食べるに良いものをくださいました。それらを実らせる木々を生えさせてくださったのです。生きるための生産物、それを育てる環境を準備していてくださったのです。そして人がそこを耕し守るようにされた。人がそこを耕しとは、このように教えてくださる方がいます。耕すとは奉仕する、使える、世話をするなどの意味があるというのです。今朝もですが、私はいつも教会の庭や畑が気になります。自分ではできないのですけれども、刈ったり種をまいたり、庭や道路を掃除されきれいにしてくださる方々の労苦を見てまいりました。そしておいしい野菜をいただけるのです。いい環境で生活や活動がおかげでできています。このことを感謝したいと思います。神様は備えられた環境の中に人を置いてくださったのです。そして人間はその環境によって守られて生きるだけではなく、むしろその園はパラダイスとも言いますの世話を自らして、それを守るという活動を通して生きるようにされています。ただ与えられたものをそれを受けるだけではない、それを生かし守っていく、耕していく、使えていく、こうしたことを通して私たちが生きる意味をもそこで味わうことができるようにしてくださってるんです。園の祝福は、人間が園を維持する役割を果たしてもたらされるようになさったのです。収穫の喜びがあります。完成の喜びもあります。それは私たちに神様がくださった祝福なのです。そしてそのことは、創造主なる神様も共に喜んでくださっている、そんな祝福なんです。次の聖書の箇所は、主なる神は人に命じて言われた、園のすべての木から取って食べなさい。ただし、善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまう。神様は人に、園のすべての木から取って食べなさいと、どの木からも自由に豊かに収穫して食べ、生きることができるようになさいました。ですから私たちは今も自由に取り、味わい、食べ、そして健康を維持できるようにしてくださっているのです。もちろんご存知のように、毒性のあるキノコなどの植物、あるいはフグのように毒性部分や腐食したものは避けるようにして、私たちは慎重に注意しながら生きる方法も学んでいます。神様は最善のバランスの取れた環境を整えてくださいました。そこに神様は人間を特別に愛されているゆえに、踏み込んだことをもなしてくださっているのです。園の中央には命の木のほかに善悪の知識の木も置かれました。 そしておっしゃいました。ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまう。死んでしまうとは、聖書では命が絶たれることですけれども、それ以上に創造主なる神様との素晴らしい関係が絶たれてしまう、そのことをおっしゃっているのです。神様とは日々対話し、共に生きる喜びを与えてくださっています。それは神様からの一方的な命令でこうやれああやれ縛られての生活ではありません。私たちはさもしますと人を勝手に支配し命令を下すことだけで受けることをしない、こんな生き方をしてしまう恐れがありますが、神様は決してそうなさらないお方なんです。自ら自由に私たちが選択した生き方ができるようにされたのです。その日たくさんある果物やあるいは食べ物、どれから取って、食べたらいいか、その選択は私たちに任されています。自由があるのです。そして神様は私たちを愛されて、私たちが神様に応えて愛しお従いすることの自由選択も与えられました。強制されてでなく、神様に喜んでいただくことを自分で選ぶことができました。それを表されたのが、ここに置かれた善悪の知識の木でした。善悪の知識の木からは決して食べてはならない、食べれば食べると必ず死んでしまうという木でした。人間が自分で勝手に善悪の基準を作ったり判断したり、そのことによって混乱争いを招くようなことがあってはならない、そういうことだったと思います。神様が何を良しとされ喜ばれるか、そうでないのかのご判断をなさり、私たちはそれに従うことが最善であり平安だとおっしゃるのです。私たちはさまざまな基準を自分に合うように作り、その結果迷いってしまい、相互に争いが起こる可能性があるのです。深刻なことは、この木を選ぶ行為、その心が神の立場に自分を置き、自らを神に祭り上げようとする傲慢な人間に変わってしまうことでした。そして正義は自分にあり他の人々にはないというようなことで争いを引き起こすことになってしまうからでした。私は学生の頃です、アメリカ軍のキャンプにある娯楽施設で掃除のアルバイトをしたことがありました。そこの倉庫で驚きました。初めて見た紙製のコップ、それからペーパータオルでした。日本ではその当時見たことがありません。しかし今はもうどこにでもある普通の紙コップ、ペーパータオルですね、店に並んでいます。私はそれで驚きましただけでなく、便利なので毎回掃除に行くために盗み出して下宿の部屋に持って帰りました。だんだんと持ち出す量が多くなってまいりました。しばらくしてまずい状況になり、そのアルバイトを辞めました。どういうわけでしょうね、一旦こういうことが始まると悪いこと、違反は気づかれないとどんどんエスカレートしてしまっていきます。そこからそのまま逃げ出したのが良かったのかどうかは分かりません。しかしこれは良くないことでしょう。とにかくもう隠すことに救急として監督者と話したり、顔を合わす余裕がもうなくなっていったんです。神様は人にこの警告だけを与えられたのです。それが平安平和な守られる幸いな生き方で自由を謳歌する生活だからです。そこに立てられた善悪の知識の木、これから 決して食べてはならない、このとおっしゃったのです。これはもう一つのことを意味しています。このことも皆さん心に留めていただきたいんです。神様はこう厳しくおっしゃりながらも、どこまでも私たち人間を許そうとされ、ご自身自らを私たちの過ちの身代わりとして捧げられたということです。そこまで私たちを愛しながら厳しい警告をお与えになっているということなんです。ここは人間と違いますね。私なんかそうですけど、人に要求することは多いんですね。あれをができない、これをやれ、あれやれ、自分はと言われると、その点を指摘されるとですね、興奮してしまったりなんかすることがあるんです。御子イエス・キリストが十字架でご自身を捧げられたこのことにあります。まあそんな私のためでした。人間を愛しておられるからこうなさっているのです。さらに聖書の言葉が続きました。主なる神は言われた、人が一人でいるのは良くない、彼に会う助けるものを作ろう。そして主なる神は野のあらゆる獣、空のあらゆる鳥を土で形作り、人のところへ持ってきて、人がそれぞれをどう呼ぶか見ておられた。人が呼ぶとそれはすべて生き物の名となった。そして名をつけたけれども、自分に合う助けるものは見つけることができなかったという言葉で結ばれています。この箇所は名前をつけることをしたのですけれども、見つけることができなかったとあります。動物や鳥がやってきました。そしてそれぞれの種類を確認し、彼はよく知っていきますが、自分にふさわしい存在がなかったというのです。ちょっと考えてみましょう。私たちは可愛いペットとして、動物、犬や猫、可愛いですね。それだけではありません。鳥、あるいは奇妙な動物を飼う方々もいらっしゃいます。こうしたことに、動物などに触れ合うことは心を豊かにしてくれることを知っています。もう家族同然です。中にはその動物の賢さから時に人以上の思いを持ちます。これはもう当然のことだと思います。しかし人のもとに連れてこられた生き物のすべてをもってしても、なお彼の必要を満たし得ないのです。このことを知ったことから、さらに自分に合う助けるもの、どこにいるのだろうかと私たちは求める思いが強くなってまいります。助けるものとして女性を迎える備えが、また女性との正しい関係が、人すなわち男に生まれ共に生きていく礎がここでできていきます。女性は男の大切な助けでです。このことは使徒パウロがこのようにも言っています。お聞きください。いずれにせよ、主においては、男なしには女はなく、女なしには男はありません。それは女が男から出たように、男も女から生まれ、またすべてのものが神から出ているからです。すべてのものが神から出ている。これが、聖書でいう男と女性の関係の元いであり、特別な関係なのだと教えているのです。そしてそれは、女性は男の奴隷としてではなく、男の全人格における必要が満たされるために大切な存在なのだというのです。女性が男の助手だとか、補助的役割を担う存在として創造されたという意味に解釈するのは無理があると言われます。そのことは聖書の本来の意味には即していないのです。で、こんな言葉もありました。最近の英訳では、ヘルパーという言い方ではなく、パートナーと訳されています。確かにそうですね。 助け合って生きる相手、人を孤独から助けるのに最もふさわしいパートナーという意味を表すようになりました。神様はまずいろいろな動物を創造なさいました。人の場合と同じように土から形作られました。しかし違う点が人間と動物の間にはあります。動物には神様自らの命の息を吹き込まれませんでした。人間とは違うのです。自分に合う助けるものは見つけることができなかったというのは、呼びかけに対してふさわしく応答してくれるものがいなかったということだと思います。自分に合う助けるものとの関係には、実は創造者なる神様と私たちの重要な幸いな関係がそこに表されている、そのことです。人格的そして敬い合う神様の愛の表される姿が、その男と女性との間に表されているということなのです。二人は一体となると言われます。使徒パウロはこう言っています。私たちはキリストの体の一部なのです。それゆえ人は父と母を離れたその妻と結ばれ、二人は一体となる。この神秘は偉大です。私はパウロのことです。キリストと教会について述べているのです。実に不思議な関係です。ただ単に男性、男と女性が一体となるということにも素晴らしい意味があるだけではなくして、神様と私たちの関係を表している、それはどのように表しているか、教会がキリストを頭として結ばれている、そこまでの姿を、その男と女性との一体の中に表されているということなんですね。キリストと教会の関係の姿にまで表されているのだという大きな祝福の意味があります。この確信と喜びに満たされていきたく思います。改めて二人は一体となる、あるいはふさわしい合う結び合わされるものとの意味を捉えていきたいと思います。今日の聖書の言葉です。人はあらゆる家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、自分に合う助けるものは見つけることができなかった。このことは神様が人をどれほど愛されているかを教えている言葉です。特別なんですね、人間は。また特別にしてくださっているのが神様なんです。このことを心に留めたいと願います。互いに愛し合う姿に、神様に愛されている私たちと神様との関係がそこに表されているのです。それを妨げてはなりません。その御手に追いだねして参りたいと思います。創造主のある神様は私たちを日々招いてくださっています。そして私たちが背負っている重荷を自ら減り下って担ってくださり、そして神様の家族に迎え入れてくださっています。天の神様の祝福が、今年皆様だけではありません。皆さんのご家族皆様にも豊かにどこまでもありますようにとお祈りしたいと思います。天の父なる神様、お名前を賛美いたします。私たちの痛みや喜びを知ってくださる主よ、ご誕生をこうして迎えて、自分に合う助けるものを備えられるあなたを知り、私たちの重荷を担ってくださる深いご愛に感謝いたします。救い主と共にある喜びで満たされ、互いに愛し合いますように、私たちを励ましてください。私たち教会が救い主をお迎えしている喜びと希望に満ちたところとない、家族そして友人地域の方々に仕えて生ける神様を伝えていきますように励ましてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。